本当に感謝です。去年の11月から声がちょっとなかなか出にくくなっておりますが、しかしイエス様の祝福は変わりがありません。私たちの目に見えるところは変わっていきますが、イエス・キリストは昨日も今日も明日も変わることがないですね。イエス様が私を愛されていること、そして一人一人を愛されていることは本当に特殊に変わりがない。もう十字架のお約束はいつまでも変わることがない。このことを心から感謝したいと思います。アーメン。今日は言いたいことがたくさんあるので、さあ本題に入るのはいつのことやらということですね。まず今日のミチルからお話しさせていただきますと、去年、後ろに置いてますが文集を出させていただきました。釘宮義人が本当に天に帰りまして1周年記念ということで、文集をみんなで書いて作りました。それはもう素晴らしいものが出来上がりました。もう技術の限りを尽くして、節子がいろいろと考え、また私も頭をひねりながら出来上がる、みんなの書いた文を載せることができました。これ感謝ですね。いつまでも残るんです。今日も後ろに余分に5冊ほど作りましたので、みんなで回し読みしてみてください。もう写真といい中身といいも素晴らしいです。アーメン。わっはっはと題をつけました。わっはっはです。笑いましょう。わっはっはこういうスーパー万歳。ハレルヤ。ハレルヤです。これをですね、笑いから喜びから踊り、この3つの字を書いてわっはっはと題をつけました。もうすごいですねこれ。このまんま今日書いてるように、釘宮義人が笑ってら、釘宮義人先生踊ってらと、こういうふうにこう言えるほどに、本当本人をよく表した字だと思うんですね。後で見てください。本当に早いもので、2年あっという間に過ぎてしまいまして、ちょっとですね今日書いてる通りに、本当もう果たして2年も経ったのかなというほどに早いですね。でもこう一つずつ考えてみると、いろんなことがあったわけです。私が今日ここに立たせていただいているのも、この立つまでの過程がいろいろあったわけですね。そして神様に愛されて、なんかいざという時にここにいて指導してくれればいいのに、指導者はいないと本当に父がいないということは困ることも本当にあるんですが、しかしその時に、いや主はいつも共におられる、イエス様がいつも共にいて、父と共とも私たちを見ていてくださる、私たちは本当に気落ちすることもなく、本当に喜び勇んでですね日々を過ごすことができています。これも幸いです。だからこそ、いや死んだのかなって思うほどに、本当にあんまり深く考えられないですね。いないということも本当考えられないので、そこからこうギコギコ来そうなんですアレリア。そして、先週手塚先生が来てくださいまして、これも時でしたね。神様のなさることはえっちゃん時にかなって、うるわしい。本当そうなんです。そしてですね、牧師先生が決意しないとダメですよ言われましたね今日題を決意としました。節子は短いねと言いました。私毎週 DVD を書くときに題が長いと大変なんです。だからなるべく短くしたいですね。で今週は簡単だと思います。決意一人一人に決意があるわけです。一人一人にそれぞれの決意を本当に主によってしなければならない時が必ずあるんですね。これは1回じゃないです。2回でも3回でもあります。そのくらい私たちには天気というか、そういう好機というか、神様から与えられる時が必ず来るんですね。その時に私たちはもう本当に決断しないと そのところを脱し得ない、もうそこから抜け出れない、もうそういうことに遭遇するわけです。もう当然なんです。この世はそういうところなんですね。そして手塚先生の話をしますと、ちょうどたまたまたまたまって言ったら叱られるな、原さんに木曜日に来たんかな、いつ来たんかな、初めて来たのは土曜日、
日
曜日が初めて、そうかな、朝でびっくりしましたね。そして原さんが手塚先生の話を聞いてですね、その日の午後、本当は残るはずじゃなかったですね、彼はすぐ帰るつもりだったんです。ところがですね、もう帰ろうとしてたの、私もう腕を引っ張ってですね、原さん一時寝ていいから、そこ休むところあるから、午後残ったらカレー食べて、本人って考えてました。早く帰らないとちょっと後で大変なことになりそうだ、体が健康がそこまで保てないということでしたね。ところが彼は残ったわけです。それどころか夜の集会まで行ったんです。夕方ですね、えっちゃんが私のために作ってくださったおにぎりを、それとインスタント味噌汁を、まあなんと神様ちゃんと整えてくださったことか、それをここで一度寝てもらってですね、起きて夕方6時過ぎにそれを食べてもらって、そして行ったんです。そして帰りには明日から総天祈祷に来るよ、すごいですね。そして本人は月曜日の朝総天に来ました。もう5時ぐらいから来てたんです。で、十兄弟が5時半ごろ来ました。私も5時半ごろ来たんですね。そしてまゆみちゃん、初音さん、実はこの2人はですね、前の手塚先生のメッセージが終わるやいないや、2人で目配せしてですね、ニカッと笑ってるんですあ、さてはこの2人は決心したなと思ったわけです。ここに2人の決意があったんですね。原さんは原さんの決意があったわけです。ところが火曜日から原さんも来ません。案の定ですね、体を壊したんです。そしてはがきが来ました。もういつものように次の日からダメになりました。しばらくまたお休みですが、とにかく神様がこういうことをねしてくださったことに感謝、肉体はもう本当にもうこうダウンしてしまったけれども、心まではダウンしてませんね。ダウンしかけてるとは思うんですが、手紙を書いてくださった、はがきをもう目いっぱい書いてくださった、これはもう神様が捉えて離さない証拠ですね。本当に感謝しました。そしてそれから先週1週間、まあお休みの日もあるんですが、想定を続けることができました。実は私もですね、ちょっとトラウマがありまして、想定来たくなかったんですそしてですね、トップに立つ者が決意しなければいけないと言われるとですね、はあ、私来ないと何も起こらないな、どうもならないなと思ってた時に、この2人がニタッと笑ってるでしょはあ、神様ついに時をくださったかと、癒されたんだなと私その時思ったんです。私のトラウマは癒された、確実に癒された、じゃあ蒼天も来れるじゃないかってその時思ったわけです。皆さん素晴らしいですね。もう本当にもうみんなのそういう傷をですね、心に受けた傷が残っている人も、ある時神様の時が来るとコロッと癒されるんです。そして癒されると次の新しい歩みが始まってくるんですね。それが終わらない限りは次へバトンタッチできないんです。だから新しく踏み込めないんですね。そのためにイエス様は私たちにこの機会を与えてくださるわけです。決断の時ですね、一人一人の決意が次へのステップへと階段を登らせてくれるんです。右足を一歩こうやって踏み出すことができる、このことが起こったんですね。手塚先生が午後言いました。 あとですね、この教会はもうリバイバルしてますねとこう言いました。会社ですね、リバイバルしてますねって手塚先生が言ったんですから、あのカリスマ牧師が、あリバイバルしてますねって言ってくださった。ただ若者がいませんねそれは今からですよ、一歩踏み出したんですから。新しく踏み出すことによって、その一歩踏み出す手前の決意ができたんですから、皆さん一歩踏み出しました。さあ今から新しいことがどんどん起こってくるわけです。いわゆる蒼天の恵みというのは、まあそういうご利益めいたことももちろんあるのが当然です。ご利益宗教ですから私たちの宗教、恵みがなかったら何の宗教がありましょうか。信仰があったら恵みをいただけるのは当然ですから、今日ここに挙げておきましたが、喜び喜べ、天においてあなた方の受ける報いは大きいんだ。もうご利益以外の何者でもないですね。私たちが信仰を持つと、このご利益が発生するわけです。私たちの天においての報いはもう大きいんです。もうイエス様はもう待ってるんですね。そしてこの天の前味を私たちはこの地上において味わうことができる。だから天国だけじゃないんですよ。私たちはこの魂のこのどん底心の奥には天国があるんです。そして前味を味わってるんです。そしてこの祝福をいただいてるんです。報いをいただいてるわけですから、ああもうこの本当すごいですね。イエス様のくださったこの私たちクリスチャンとしてのこの信仰者としての歩みは、もう本当にすごい報いをいただくわけです。よく宗教は嫌だ、でも信仰がとよく言うわけです。まあ宗教も悪いものじゃないんです。人間はやはり求めるんですね。なんか自分をピシッとこうさせてくれるものをやはり求めてるんです。だから道徳的に、いやこうなんか教育的にビシッとこうその鞘に収まるところを人間ってどっか求めてますね。私たちはイエス・キリストの鞘に収まってるわけです。もうこれからぶれることはないですね。イエス様に心から感謝です。この決意ですね、今日の題にしました。さあ今から本題に行きましょうか。決意させてくださったヤコブにもその転機が訪れるわけです。今日第2コリントを読んでいただいたのはですね、この宝を土の器の中に持っている、その計り知れない力は神のものである。私たちが決意して一歩踏み出すことがなかったならば、このイエス様のこのイエス・キリストという宝を私のこのうちにいただくことはできなかったはずなんです。ところがある時、突然私に決意の時が来るんです。それは決断して道をこう定めるとまではいかないんだけれども、あ、分かった、明日から教会に行ってみようかなとか、今までこう読まなかったので、いや聖書を読み始めてみようかなとか、なんかイエス様ということを聞いたことがある、あなんかちょっとあの話をしてくれた人のところに行ってもう一度イエス様の話をちょっと聞いてみようかな、そういうほんのちょっとしたきっかけに対して、きっかけはほんのちょっとしたことなんですけども、私たちには大きな決意がいるわけです。蒼天への決意はそんなもんでした。どうしようかな、あでもできるよね、よしやろうと思った時に、あ癒されたと思うわけですね。あトラウマから解放されたと分かるわけです。それまでは解放されてないんですよ。私がほんのちょっとしたそのきっかけを逃さず、この最初ですかね、機会を逃さずです、逃さずです、サタンに渡すことなく、私はそのきっかけを私のものとしてちょっと決意するとですね、あ癒されたと分かるんです。ああ私は癒されてるじゃないか、分かるわけです。そして新しい第一歩が始まるわけですね。その計り知れない力、この神のものである力が私のものになっている。そしてそれが 私のものでないということがよくわかるんです。そのほんのちょっとしたきっかけのこちらとこちらとはですね、もう雲泥の差があるわけです。神の力が働くとこのように新しい第一歩を踏み出すことができるということですね。そして私たちは四方から患難を受けても窮しない、途方に暮れても行き詰まらない、迫害にあっても見捨てられない、倒されても滅びない。それはいつもイエス・キリストの十字架のこの死を身に負ってるからだ。そのことが分かるのもこのちょっとした決意なんですね。イエス様の方に振り向いてみようというちょっとした決意がこのことを私にもたらしてくださるわけです。これが素晴らしいですね。すると私の歩みはいつもイエス様に守られる歩みと変えられていくわけですね。ハレルヤ、感謝なんです。ヤコブもその体験をやっぱり、何回もさせられていくわけですが、あのヤコブがヤコブの私で、本当に心を砕かれました。祈りによって砕かれたんですね。その時からヤコブという人がイスラエルというふうに変えられたわけです。この勝利を与えられた、あなたは神に勝ったという名を与えられたヤコブはですね、勝利したんですけれども、それは自分の力で勝利したものではなく、さっきコリントに一緒に読んだ、これは神から出たものであるということがはっきりしてるわけですね。自分の力においてはこんな勝利はもうできないわけです。ところが神から来るものを受け取ったばかりに、イスラエルという名をいただいたヤコブは神から来る力によって強いものとされたわけです。さあ、それが先週までのお話でした。そしてですね、いよいよヤコブはエサお兄さんに会いに行くわけですね。神様に弱くされ、神に勝って強くされ、自分は神によって進むんだという生き方に変えられたヤコブなんですが、何が変わったかというと、この心が砕かれた。しかしエサウがヤコブに対して求めていたのもこのことなんですね。自分を騙し、父を騙し、そしてもう天下を取ったような顔をしてですね、エサウ兄さんもあんたはもうっていうふうな、そういう高慢ちきなヤコブではない。魂の砕かれた、強いんだけれども弱い、弱いんだけれども主にあって強い、そういうヤコブをやはりエサウは見たかったわけです。でエサウという人はもう多分血液型O型でしょうか。もうなんかね、何も深くは考えないんですお笑いです。だからヤコブが帰ってくるとですね、ヤコブが兄さんと言ってこう七度礼をして、ヤコブの前、エサウの前に出たとありましたが、そのようなヤコブのこの態度を見るとですね、もうエサウはね、ああもうヤコブそのことせんでいい、もういいよいいよ、もう何とも僕は思ってないから、これがエサウですね。何も考えてないんです。それがいい方に出るとそうなんですが、悪い方に行くともう本当ダメなんですね。なんか計画性もなければ何も資料のなさが伺えるんですが、しかしこのヤコブの態度を見た時にエサウははっきりとヤコブが自分に対して敵意のないこと、そして祝福を全部取ったんだけれども、ヤコブは本当に心砕かれた、もう兄さんすまないという態度で帰ってくれたことをもう心よく受け入れてるわけなんですね。エサブというのはこう36章に出てくるんですが、こうエドムの父祖なんですね。だからエドムのこの人たちはこのエサブから出てるわけです。ということはつまりこのイスラエルのこの系図から完全に全く外されてる、違う系図に行ってるということですね。それが分かりますね。長子と生まれてもこのイスラエルの系図に乗ることなく、違うエドムという系図に分かれていくわけです。そしてヤコブはこのイスラエルという系図を今からまたアブラハム、イサク、ヤコブと継いで、この系図を作っていくわけですね。このヤコブがですね、弱くなった、どんなふうに弱くなったのか 34章のところの事件を見てみたいんですね。この事件がまた面白いんですが、皆さん今日お話は長いですから帰って聖書読んでくださいね。分からなくなると思います。とにかくヤコブの娘デラという女性がいたんですが、とても美しくてですね、このハモルという人の子供シケムという人がもうこれをもう見初めたわけですね。そして無理やりにこのデラを自分のものにしたんですけれども、それはもうこのヤコブの子供たちに知れた時にもう兄さんたちが怒るわけですね。もう怒ってこういうことがあってはならない、もう散々怒るわけです。でもこのシケムという人はですね、だんだんにもう本当にデラを愛して愛するわけです。ですから本当にもう結婚したいわけです。ところがもうこれを許せないこのヤコブの息子たちがですね、このハモルとこのシケムたちに言うわけです。あなたたちがもしこのデナを本当に妻にしようと思うなら、あなたのその家族の全ての男子に割礼を施せと言ったわけです。そうしないと私たちはあなたを受け入れない。私たちの民族結婚するということはその民族と民族が一緒になることですから、本当は神が許されることではないんですね。だけどこの息子たちはですね、騙すわけです。つまりはこの二人を騙して割礼を受けさせ、全部の人が男が割礼を受けて、まだその痛みの消えないうち3日後に襲ってこれを殺してしまうわけです。女子供を全部奴隷として引き上げ、そこにあったもの全てを持ってきて、もういわゆるこれはもう聖絶、この時の多分立法の中には聖絶ということはないんですけれどもね、子供たちは知ってか知らぬか、神からの啓示を受けてか分からずして、この聖絶をここで行ってしまうわけですね。男子は皆殺した、女子と子供は皆ぶん取ってきて奴隷とした、そしてそこにあるものは皆ぶん取ってきたということが起こるわけです。これをですねヤコブはですね、子供たちに怒るんですね。ああもうあんたたちはもう何ちゅうことしてくれた、もうみんな人数としては私たちは負けてしまうのに、私たちは反対に殺されてしまうじゃないかということで、ヤコブはもう本当に心を痛めるわけです。しかしこの34章の終わりには、私たちの妹遊女のように扱っていいんですかって子供たちは言うわけです。ヤコブはもっともだなと思うわけです。ここでヤコブの心はやはり揺れるんですね。さっき言ったようにイスラエルのこの家系、アブラハム、イサクとつながっていた家系に、このシケムのこの家系が一緒に入っているもんだろうか、でも本当に殺してよかったんだろうか、どうすればいいかなというわけです。そこで35章に入って、神様はヤコブに言うんですね。今までのヤコブだったら自分の知恵でここを乗り越えたと思うんです。あの作詞ヤコブですから、黒田官兵衛のようなヤコブですから頭いいですよね。でなんかいろいろ考えたと思うんです。ところがこの時のヤコブはもうそれができないんです。そしてどうしたかというと、神様がヤコブに言われたんです。あなたはベテルに登りなさい。シケムの地からずっと下に下っていく時にこのベテルがあって、その下にずっとエフラタがあって、ヘブロンの地までとずっと南まで下っていく、そういう地の上なんですけどね。この途中ベテル、あのヤコブが階段を見て天使が昇り降りしてる、あの最初の会心の起こったベテルの地ですね、そこに再び行きなさい、あなた初心に帰りなさいよ、あなた神様に愛されたあの愛に戻りなさい、あそこで私はあなたに言ったでしょ、私があなたをあなたの祖先の地に連れ返すって言ったじゃないですか、だから帰らないといけないんですね。ヤコブはその家族および共に全てのものに言った。そこでここでヤコブの決意があるわけです。神様に従うということは、このもう一度ベテルに上がって全てのものを神に捧げる、このヤコブの決意がしたことは偶像を全て取り去るということです。 やはりあの奴隷なんかは外から来たりするし、買い取った奴隷だとかいくら自分の身内になってもですね、やはりこう持ってるんですね、占いの像だとかいろんなもの持ってる。そのようなものを全て異なる神々を捨て、身を清めて着物を着替え、ベテルに登りましょう。そしてこの苦難の日に私の行く道で共におられた神様に、もう一度あの日に帰って神様を褒めたてようじゃないか、みんなに言うわけです。そしてこの決意のもと、みんなはベテルに行くわけですね。そしてこのたった日、みんなにもう襲われるかな、怖いですよね。実際には追いかけられて責められて、私たちはみんな殺されるんじゃないかなという、そういう時なんですね、この時は。しかし彼らがいでたったが、35章の5節ですね、大いなる恐れが周囲の町々に起こったというんです。不思議ですね。ヤコブたちを襲うかもしれない輩は、この周囲の町々こう見て知ってますからね、ヤコブたちをやっつけようって本当は立ち上がるはずなんですが、神による大いなる恐れが町々に起こったので、ヤコブの子らの後を追うものはなかった。私たちが神に従うと一瞬決意した時に、私たちの悩み、問題、飢え、全ての危機、これは神様がそこで去らせてください、シャットダウンさせてください。私たちは歩んでいくことができるということですね。そしてヤコブは共にいた全ての人々と一緒にカナンの地にあるところベテルに来たわけです。再び神様がヤコブに言います。あなたの名はヤコブと呼んではいけないよ、ヤコブ、あなたはイスラエルなんだよって再度言われるわけです。この弱り果てた自分の知恵や力では動けなくなったヤコブを、さらに神様はあなたは強いと言ってくださるんです。私に勝ったんだと、先週弱い時にこそ強いと言いました。で、私たちは今日もそのことを知って、弱いからこそ決意ができる、弱さを持ったままでいいから決意する、これが大事ですね。強くなったから決意できるもんじゃないんですね。強いとなおさら自分の力を持ってこの問題を突破しようとする。しかし弱さを覚えたからこそ、従ってみようかな、他にしようがないなということです。この窮地に陥れてくださる神様をもまた感謝なんです。先週も電話かかって、ああこの困った時、窮地に陥れられた時、もう散々な目に遭った時に、主に感謝しなさい、なんで感謝するんですかと思ってましたが、先生そういうことですかと言われたしまいがありました。そういうことなんです。弱い時こそ感謝なんです。問題が起こったからこそ感謝なんです。そこで賛美主を褒めたたえ、感謝を持って本当に主に従う時に、この弱さの力、力強い、これを突破口を開くところの道が開かれるということですね。心から感謝なんですね。私たちのそれぞれに応じたベテルに帰り、それぞれに応じた神に答えに対して私たちは決意することができる。このことによって、私の道がそれぞれに違った道が新しく開け、定まっていくわけですね。このことを神様感謝します。本当に信仰の原点に帰る、私たちを決意してくださる神様に心から感謝したいと思います。今日ここからまた新しい第一歩が始まるわけです。これは毎日そのような奇跡を、また毎日イエス様が新しい証しを持って私たちに迫ってくるときに起こってくることかもしれません。一度あったからもうないだろう、そうじゃないんです。ヤコブも再度ベテルに行ったんですね。そこでまた新たなる決意をしたわけです。私たちもこのようなヤコブと同じ決意を持って主に再び従っていきたいと思います。アーメン。 イエス様ありがとうございます。今日もあなたがここに立たせてくださいました。また私たちを集めてくださいましたことを心から感謝いたします。あなたの御前に一人一人があなたに応える決意を持ってあなたの御前に臨みます。そのことを覚えてイエスキリストの皆を通して感謝してお祈りいたします。ハレルヤ。感謝いたします。それでは祈っていきましょう。愛する天の父なる神様、私こそは主、あなたを癒すものであるとおっしゃるあなたを心からありがとうございます。私たちに迷いを与え、私たちのこの病を本当に、私の元に持ってくる悪しき者よ、ここから出ていけ。イエス・キリストの皆によって命ず、ここから立ち去れ。イエス・キリストの皆と血潮によって命ず、ここから去れ。イエス様、私のうちにもたらすものはあなたの祝福とあなたの癒しとあなたの解放です。このことをいただきます。悪いものは過ぎ去った、悪いものも過ぎ去った、もう全てが新しい、新しい一歩が始まる。全ての癒しは私のもの、全ての解放は主に与えられた私のものです。はい、感謝します。アメン。